マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第403回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第403回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。ということで第403回目になります。ですね、ちょっとまず毎度の告知の方からさせていただきたいと思うんですが、今月10月28日土曜日と29日日曜日、仙台 IT 文化祭ということで、仙台のですね、東北大学、こちらで大規模な、IT 関係のイベントが行われます。何度もお話ししてるんですが、マイクロソフト系の話が割と多いんですが、各教室に分かれてですね、いろんな勉強会のセッションがあったりとか、体験的な話とかがあったりですね、非常に盛りだくさんの内容になっています。仙台市も、協賛ということで、かなり大きいね、イベントになりますので、ぜひ来ていただければなと思っております。で、その中で私の方でも、初日の28日のですね、14時10分から、203会場というところで、開発系のお話をさせてもらいます。ユニバーサル Windows プラットフォーム UWP アプリ開発概要ということで、お話をさせてもらいます。で、こちらはですね、UWP のアプリ開発概要っていうことで、UWP って何だって話と、開発環境の話と、あと実際の具体的なこうサンプルプログラム、こういったものを作りますよって作ってですね。で、このサンプルプログラムの中では、サーフェスダイヤルを使って、実際こうダイヤルを回してどういう動きするかっていう、そこら辺もちょっとお話をしたいと思います。まあ、そして作ったアプリケーションを実際ストアに登録するやり方とかですね。まあ、そういったところは、50分のセッションなんですが、今これだけ詰められるかなって今心配になってきてるんですけど、そういったね、セッションを担当させていただきます。で、まあ、この部屋はですね、日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの千代田窓さん、ちょもどさんですね、によりますと、モバイルセンターを使ってモバイルアプリ開発をいい感じにやろうという感じの、セッションとか、あと、どんなもの一緒にやらせてもらってます、高尾さんによります、インテリジェントクラウドを担うマイクロソフトグラフの話。そして C シャープダイスゲーム MVP によるドキドキライブコーディングということで、石井さん、小島さん、鈴木さん、諸石さんっていう、このそうそうたるメンバーでですね、ライブコーディングって目の前で実際コードを書いてみせるというところで、ちょっとどんなお話になるか非常に楽しみだなと思っております。まあ、それだけじゃなくて、他の部屋ではですね、Office 365関係とか、クラウド関係、あとオープンソース系の Java とか含めたオープンソース系の話。で、翌日はですね、Microsoft の特別セッションとか、あとはその、日本じゃない、Microsoft のロッシェルカップさんによります、働き方科学的な話とかですね。あと、オフィス関係。あとは、注目なのが、ホロレンズですね。中村さん、森さん、初音さんと、もうはじめとしたですね、ホロレンズの話とか。あと、ビジネス系ですね、パワー BI だとか、シェアポイントだとかですね。そういったお話。その以外の他に、そのプログラミングの体験の話とかですね。いろいろありますので、ぜひ、来ていただければなと思っています。仙台、東北大学で行います。ということで、今、私も、準備中です。これ本当に私普段、なんていうんですかね、IT プロ系の話、特にその Windows 10のお話を中心にしてて、開発の話ってほとんどしないんですね。にもかかわらず今回開発の話をするんで、とにかく、スライドを頑張って作って、まあ、お話できるようにしないといけないなってことで、今、準備中です。ちょっとサンプルプログラム作ってね、こうやって動かしてとか、やってますんで。まあ、楽しい、一方ですね。結構焦って作ってるところもありますんで。まあ、もし来ていただければなと思っております。で、詳しくはですね、ウェブサイト、http://2017.sendaiitfest.org。あとは、 Twitter のアカウントですね。仙台 IT フェス、SENDAI ITFES、こちらの方で情報発信しておりますので、ぜひあのウェブサイト見ていただくか、このツイッターのアカウントフォローしていただければなと思っております。本当にね、たくさんの方来ていただければなと思ってます。なんかね、私のやるところの部屋は300人ぐらい入るっていうところなんで、普段ドットネットラボでね、多くて30人、40人っていうところでやってますね。そこに300人っていうと、まあ、どんなことになるかなと思ってますし、開発系のね、すごい、よく知ってる方のね、目の前で開発系の話するってんで、ちょっとドキドキしてるんですけど、まあ、それだけの規模でやりますんでね、ぜひ来ていただければなと思っております。で、今回はですね、Windows 10のサポートサイクル。これよく何度も話してるんですが、それに絡む話をさせていただきたいと思います。これニュースとかでご覧になっている方多いと思うんですが、Windows 10のノベンバーアップデート、バージョン1511と言ってるバージョンですね。もう今から2年前、Windows 10が出た後にメジャーアップデートがあったというものなんですが、このバージョン1511、ノベンバーアップデート、これのサポートがですね、明日って今日10月9日なんで、明日10月10日にサポート終了します。で、って言いながら実はですね、最初に出た Windows 10は今年の5月9日、もう5ヶ月前ですけど、サポートが終了しています。そういったことで、Windows 10自体ですね、リリースの間隔も早いんですが、サポート終了の間隔も早いので、もし Windows 10をノベンバーアップデートのままで使ってる方、これだといろんな事情が条件が絡むんで、まあ、ちょっとコンシューマー市場向けにお話をさせてもらいます。Windows 10のホームエディションもしくはプロフェッショナル Windows 10 Pro ですね、 Windows ホームと Windows Pro の方はちょっと注意していただきたいんですが、ノベンバーアップデートを使われている方は明日10月10日にですね、サポートが終了しますので、ちょっとバージョンアップをしていただければなと思っております。これセキュリティ上ね、問題になってしまいますんで。で、このサポートが終了するってどういうことかって言いますと、セキュリティパッチとかの更新が出なくなるっていうことで、例えばそういったセキュリティ上の問題が発生した場合、攻撃をされる。ちょっと記憶に新しいところですと、ランサムウェア、ワナクライとかね、ランサムウェアとか攻撃を受けてしまうとかですね。そういったそのセキュリティホールとかを残したままになってしまうんで、もうバージョンアップは、自分だけじゃなくて他の方にも迷惑かける可能性がありますんでね。ぜひね、バージョンアップをしていただければなと思っています。で、今のバージョンですと、バージョン1703の、クリエイターズアップデートということになります。さて、この、じゃあサポートが短くなったっていうんですけど、実際まあ2年ぐらいですね。で、じゃあ Windows 10のサポートサイクルってどうなってんのかなっていうところで、まあ興味があるんですが、これね、Microsoft も言ってることが、ちょっと最初の状況とまた変わったりしてですね、あと、マイクロソフトのウェブサイトにも解説はしてるんですけど、みんな言うんだけど、非常にわかりづらいと。で、わかりづらいんでわかりやすく説明しましたっていうウェブ、記事がですね、いろんなところにたくさん上がってます。まあ、そういったことで、情報に困ることはないと思うんですが、もともとはですね、マイクロソフトは、Windows 10を2、3ヶ月、まあ、4ヶ月ぐらいに1回こう更新していきますっていう話をしてたんです。で、実際その間も空いたこともあれば、短いサイクルもあったんですが、その後ですね、半年に1回リリースをするようにしますということで、だいたい目安としては毎年3月と9月、まあ、実際は4月と10月って形になるんですが、に、メジャーバージョンアップをしていきますということにしています。ということで、3月、まあ、実際には4月でしたけど、クリエイターズアップデートが出て、まあ、10月ですね。この来週10月17日にフォールクリエイターズアップデートが出るということになっています。で、当初はそのバージョン上げるときにリリースの仕方でカレントブランチっていう、ブランチとカレントブランチフォービジネスっていうものと、で、実際今回ちょっとあまり詳しくお話ししませんけど、ロングタームサービスブランチっていう LTSB っていう10年ぐらいのレンジを持った、もっと幅、更新期間が 長く持ったですね、ものもあります。ロングタームサービスイズブランチというのは、特に銀行とかのこうミッションクリティカルな、本当に新陳が使わないところでその措置をバージョンアップできないよう十分評価してからバージョンアップしなきゃいけませんよっていうところについてのためのもので、Windows 10としてはエンタープライズエディションが対応ということになっています。ということで、ちょっとエンタープライズエディションね、使ってる方は、ほとんどおられないと思います。私の周りに何人かいるんですけども、おられないと思いますね。ちょっと今回は、LTSB については、ここまでとさせてもらいます。そのカレントブランチっていうのが、新しいバージョンが出ました。で、4ヶ月間の間、まず先行してリリースします。で、対象ですね、Windows 10のホームとか、Windows 10のプロの、そういう設定をしている方が対象となってて、で、まあ、コンシューマー市場向けにまず出すんですね。で、その4ヶ月経った後に、カレントブランチフォービジネスっていうことで、企業向けにリリースを始めるっていうことをしています。でもちろん自分から取りに行ったらすぐバージョンアップできるんですけど、まあ、コンシューマー市場向けに4ヶ月様子を見て、その後企業向けに8ヶ月、さらに、リリース期間を設けてっていうことで、まあ、十分な評価をして使ってくださいっていうリリースの仕方をしていました。で、今回ですね、今回というか5月頃にも変更になったんですが、この呼び方がまた変わりまして、セミアニュアルチャンネルということで、名前が変わりました。カレントブランチと言ってるのがセミアニュアルチャンネルターゲットということで、これが4ヶ月、新しいバージョンを出して4ヶ月間サポートしてリリースをします。で、その後にセミアニュアルチャンネルということで、4ヶ月間出した後に、まあ、今までで言うカレントブランチフォービジネスっていうのを出して、でサポートをしますということにしています。で、このサポート期間が、まず4ヶ月、その後ですね、今8ヶ月と言ってたのが、今度新しく14ヶ月時間をとって。で、14ヶ月と経ったらサポート終了なんです。つまり新しいセキュリティパッチも出てこなくなります。ただそこでちょっと終了させてしまうのも急にやっていうことで、さらに移行猶予期間ということで最低60日追加してということで、4ヶ月、14ヶ月、60日ということのサポート期間というのを Windows 10では設けています。そういったところで、このノベンバーアップデートは、2015年12月にリリースになって、まあ、カレントブランチっていう、セミアニュアルチャンネルターゲテッドっていう、まあ、当時はそういうふうに呼んでなかったんですが、それが2016年の2月。で、その後、14ヶ月ということで、まあ、今年の9月までということで、あとはその猶予期間を設けて、この10月10日にですね、サポート終了ということになっています。そういった形でリリースがされていきますので、今後ね、他の Windows 10のバージョンどうなっていくかというと、バージョン1607、アニバーサリーアップデート。これもですね、これ、去年の8月2日に出てるんですが、サポート終了は2018年3月、来年の3月に見込まれています。で、それで今最新で、これ使われてる方多いと思うんですが、バージョン1703、クリエイターズアップデート。これ今年の4月5日に出てるんですが、これのサポートを終了するのが2018年9月。だからあと11ヶ月後ですね。頃にサポートが終了するというふうに見ています。まあですからこの後出てくる、来週出てくるですね、Windows 10 for Creators Update も、またその4ヶ月、14ヶ月、60日後にサポート終了ということになりますので、まあ、ある意味ね、そういうふうに見ていけば目安が立つっていうこともあるんですが、なかなかこう企業で導入している方とか、対応しているソフトを作っている方、ね、動作確認される方っていうのはですね、まあ、これ結構注意していかなきゃいけないので大変かなと思うんですが、まあ、マイクロソフトとしてはそういった形で Windows 10をリリースしていきますということになっています。まあ、そういったところで、まあ、あまりね、もう使っている方いないと思いますけど、ノベンバーアップデート使われている方はですね、サポート切れますんで、ね、新しいの入れるの嫌だとかね、いう方もいると思うんですが、さすがにアニバーサリーアップデートとクリエイターズアップデートはもう出てて、クリエイターズアップデートはもう全体にリリースが終了してる、リリース完全に配布し尽くしてるってことをしてるので、 アニバーサリーアップデートの方ももういないと思うんですが、まあ、バージョンアップ、まあ、セキュリティ上の意味も含めてですね、バージョンアップをしていただきたいなと思っています。まあ、以上、そういうことで、Windows 10 November アップデートのサポート終了が10月10日ということと、Windows 10のサポートサイクルについてお話をさせていただきました。はい、第403回は Windows 10 November アップデートのサポート終了と Windows 10のサポートサイクルについてお話をさせていただきました。今回はですね、ネタがどうしてもないっていうか、まあ、結果的にあったんですけども、さて今回どうやってネタ出そうかどうしようかっていうのが非常に困ってですね。なんでかっていうと、その、仙台のね、登壇のイベントのね、登壇の資料ばっかり頭にあって、なかなか気が回ってなかったところがあったんですが、Facebook はネタがねーって言ったらですね、結構いろんな皆さんがね、宇宙戦艦ヤマトの話すればとかね、あと、やっぱり、来週出るフォールズクリエイターズアップデートの話もあるんじゃないですかとかね、いう話の中で、高橋明夫さんっていう、前も話し出させてもらいました。マイクロソフト MVP 一緒にやらせてもらって、同じカテゴリーでやらせてもらってます、高橋さんから。うん、バージョン1511から明日終了だよと、ここら辺の話してみたらどうっていうことで、アドバイスいただきまして、お話をさせていただきました。ということで、すいません、高橋さんありがとうございます。本当にね、皆さんに助けていただいて、今回も配信をさせていただきました。高橋さんの方でもブログが書かれていまして、パソコンのツボというブログ、pcclick.caesar.net というところで、いろいろ記事を書かれています。非常にね、オフィス関係の話もあって、読んでていろいろ勉強になりますので、ぜひ皆さん見ていただければなと思っております。ちょっとこの番組の方からもリンクを貼らせていただきます。というとこなんですが、ですね、ちょっと、この番組のそういった準備をするときに、ある情報が入ってきまして、非常にね、これをどう扱ったらいいかというとこと、あと事実はどうだっていうことで、まあおそらく事実でしょうというところで情報が入ってきています。Windows Phone、Windows でモバイルの話ですね。こちらで、まあ、マイクロソフトで言うと、まあ、日本マイクロソフトで言うと、もうお世話になってます。高橋忍さん。ね。いろいろやられてるし。マイクロソフトの本社の方、なりますと、ジョー・ベルフォーレさんという。まあ、今は、結構デザイン系とかも Windows 系の話をされてる方なんですが、どうも、この方が Twitter でですね、Windows Phone。まあ、今で言う Windows 10 Mobile について、お話を出しています。日本語訳した、これ Windows Phone に大変詳しい方のウェブサイト記事を見させてもらってるんですが、Windows 10 Mobile はバグ修正、セキュリティパッチなどのメンテナンスはするが、新機能などはもう追加しないと。個人利用者は iOS 端末や Android 端末に切り替えてほしい。という事実上の終了宣言をしているという情報がついさっき入ってきました。ということで、ちょっとだいたいこういう情報ってね、まあ、多分でもこれ、エンガジェットとかが言ってるんじゃなくて、本当ご本人のツイッターの言葉が出てるんで、まあ、セキュリティ上の問題だとか、そういったサポートは今後も企業向けにもしていきますよっていうけど、個人向けの人はですね、うん、iPhone か Android にしたらっていうことをね、どうも言ってるらしいと。うん、ただArm 版 Windows の話もありますし、Surface Phone の話もどうなってるかっていうのもあるんで、実はこういう話をしたんだけども、実はこういうことだよっていう話もあるんで、ちょっと早急な判断は、しないようにはしてるんですが、ちょっとこの辺の情報は追ってみたいと思っております。まあ正直言うと、みんないつかは言うだろうと。で、おそらくね、Microsoft は公式にこういう話をしていないんですね。マイクロソフトって、辞めるときは、しれっと辞めるんですね。あれその話あったっけみたいな感じになるんで。まあ、そこはね、ちょっとどうなるかっていうのは、よく見極めてからまた改めてこれをお話をしたいと思っております。ということを、 マストドンのですね、グルドンの方で書いたんですが、うん、松尾さんに見つかっちゃいましたね。まあ、何かこう、情報がね、入ってくると、またお話をね、したいと思っております。やっぱ厳しいなーっていうところでしたね。うん。はい。というところで、またこの後私は、パワーポイントとデモプログラムでビジュアルスタジオを使って、準備をまたしようかなと思っております。まあ、ぜひ、仙台、来れる方はですね、ぜひお会いしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。また、よろしくお願いします。